野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りします。毎月第1、第3木曜日のこの時間は野中税理士の税務コンサルティング。さあ、今回からはですね、また元のように、スタジオに野中先生をお迎えしてお話を伺います。野中芳美税理士事務所の野中芳美先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマですが、はい、居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除についてです。
はい、
通常居住用家屋とその敷地を譲渡した場合、その所得から3000万円の控除をすることができると聞くんですが、
うん、
居住用家屋とその敷地の所有者が異なるケース、例えば父親所有の土地の上に長男が自己資金で家屋を建築し、その土地建物を譲渡した場合は、それぞれ2人とも特別控除が可能になるんでしょうか。
はい、家屋の所有者以外の人が有する土地の譲渡について特例を受けるには次の要件が必要になります。一つはその土地が家屋とともに供されていること。二つ目は家屋の所有者と土地の所有者が親族関係を有し、生計をいつにしていること。三つ目は土地の所有者が家屋の所有者とともに居住のように供していること。ただし控除額は3000万円から家屋の所有者の特別控除適用額を差し引いた残額が限度になりますが、はい、このようになっています。
はい、では2世帯住宅の場合は同一家屋に共に寄居、一緒に住んでいるという考え方で、生計がいつとしても良いのでしょうか。
はい、通達では明らかにお互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、生計をいつにするとしています。例えば1階に父親が、2階に長男が住んでいる場合で、1階と2階を直接行き来する内階段がなく、台所、浴室、トイレなどの設備が別々で、さらに電気、ガス、水道にかかる契約が別々で、その使用料もそれぞれ支払っている場合には生計別と判断され、特別控除は受けられません。だから通じてたらいいですよ。1回2回通じてたまに一緒にあの、ね、食事をしたり、ね、している場合はいいですけど、確実に別れとったらこれは生計別です、
というふうに判断されるんですね。
はいはい
はい、それでは長男所有の家屋の一部を土地所有の父親に贈与すれば、父親も家屋を所有していることになりますし、長男とそして父親がそれぞれ3000万円控除の適用になるんでしょうか。
はい、家屋を所有者としてある程度の期間継続して生活の拠点としていたか否かは、特別控除を受けるための重要な判断要素になりますので、単なる贈与で名義を変更したからといって適用要件には当たりません。
なるほどですね。
それまで住んでた期間でずっとですね、一緒にしたという状況が必要です。
そうなんですね。
ただ名義変更だけじゃダメです。はい、
やっぱりこの控除の額が大きいですので、
そうなんですよ、
ね、いろいろこう考えが及ぶかもしれませんけれども、はい、そこはきちんとした判断基準、条件があるっていうことなんですね。
わ、はい、
かりました。
はい、
今日は居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除について教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関する質問は野中芳美税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、涙こぼしても、汗にまみれても、笑顔の中じゃ誰も気づいてはくれない。絶やすことのない 僕の心に灯されていた優しい明かりはあなたがくれた理由なき愛の証。これは人気デュオ、小袋のヒット曲つぼみの一節です。
そっか、どこかで聞いたフレーズだと思いました、
うん、朗読みたいだったからわからんやったろ亡くなった母を思って作った曲だそうですよ。泣きたいくらいに辛く悲しいことがあっても涙を隠し無償の愛を注いでくれた母への感謝を込めています。95歳になる私の母も無償の愛を与えてくれました。母の世代はたくさんおりました、この無償の愛の対極にあるのが割愛だそうです。見返りがないと恨んだり憎んだりする愛情のことだそうです。
今日は、小袋の曲、はい、つぼみの一節からお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。